皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。さて、今日は花房ウィメンズクリニック西宮院院長江夏邦博先生にお話を伺います。今日のテーマはエラ検査と PRP 療法についてです。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。トシさんが大阪にいるんですよ。つないでみましょう。トシさん。
アイジェノミクスのトシです。今日はですね、大阪梅田に来てですね、会議室を借りてアナウンサーウィメンズクリニック西宮院の江夏先生に来ていただいています。じゃあ先生、自己紹介と、クリニックの紹介も兼ねてよろしくお願いします。
はい、わかりました。皆さんこんにちは。花房ウィメンズクリニック西宮院の院長江夏邦博です。自己紹介ということなんですけど、僕個人は兵庫県に来て今年4年目、もともと宮崎県出身で、ちょっと関西にも慣れてきた頃かなと思ってます。でクリニックは西宮市、兵庫県の西宮市に去年オープンして、去年の3月オープンしたので1年ちょっと経ったところなんですけど、ありがたいことに患者さんの数は激増してまして、もう月の採卵数も150件に届こうかというような状況になってるんですが、そういった日々忙しくさせていただいている中で、もう体感としてどういうふうな考えを持ってるのかっていうのを、リアルな感じでお届けできたらいいなと思ってます。で今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。でも先生がですね、今おっしゃったようにすごい忙しい中ですね、今日私たちのラジオにも、お入れいただきありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
今日はテーマですね、 ER 検査と PRP 療法についてなんですけども、ではまず最初にですね、エラー検査についての先生からの説明と、あと実際の使用感などをこう聞かせていただけますか。
そうですね、エラ検査、このラジオを聞いている方は知っている方も多いんだろうと思うんですけど、一言で言うと着床の窓を知る検査ですよね。移植するにしてもいつでもいいわけではもちろんないので、子宮が今だったら来ていいよっていうタイミングで戻してあげないとこれは着床しませんので、今だったら来ていいよなのか、もうちょっと待ってねっていうタイミングなのか、それを知るのがエラ検査ですね。で、実際の使用感としては、個人的な感覚としては明らかに役に立ってくれてると思っています。
ありがとうございます。
はい、
先生、この、私も先生がですねお忙しい中、YouTube をたくさん出してらっしゃるのを知ってましてですね、その中にもエラ検査のご説明をしていただいてるんですけども、本当にこのラジオの中で私たちの検査周期っていうのが必要なので、その辺りもどうやってこの検査を受けるのかなっていうところを、プロトコールを、お話しいただけますか。
なるほど、プロトコールですか。
プロトコールから、そうですね、こういった患者さんに使用してるよとかですね。
そうですね、検査の組み立て方としては、もううちは基本的にホルモン補充周期に絞ってます、エラ検査の大前提としていつでもできる検査ではないですね、その実際の移植周期をもう再現して、でこの日が本来であれば移植日ですっていうところで子宮内膜を取ってきて、でその時の内膜がいつでも OK っていう状態なのか、あと1日待ってなのか、もう過ぎてますなのか、それを見極める 検査なので、まずはその検査周期を再現しなきゃならないわけですけど、で移植周期っていうのは大まかに2通りありますよね、はい、そのホルモン補充周期と自然周期、
はい、その通りです、
あるわけですけど、自然周期っていうのがちょっとその再現性を持たせるのがちょっと難しいので、実際の検査周期と移植周期と完全再現できない恐れがあるので、うん、まあ、具体的に言うとその排卵のタイミングが合わせられないっていう、
そうですね、
はい、っていうハードルがあるので、まあ、そこはホルモン補充周期に絞ってやらせていただいてます、はい、
ありがとうございます。そう、私たちこのエラ検査を、まあ、原則、ホルモン補充周期を、推奨させていただいておりまして、
はい、
自然周期でどうしても、実施されているんですけど、まあ、クリニックもあれば、まあ、国によってもそう自然周期がメインでやるところもあってですね、その際私たちは排卵周期、まあ、排卵を誘発させる方法を推奨させていただいてます、
うんうん、
そうじゃないとなかなか、
そうですね、
難しい、
はい、
ですね、こう先生がまあオープンしてまだ1年少しってことなんですけども、すごく今思い出したのは、オープンする本当は数日前だったかなに訪問させてもらって、このエラ検査の説明会をスタッフの皆さんの前でさせていただいたんですね。あの時もこうもうオープンする直前だから慌ただしい中させてもらって、でも先生とこうズームでやり取りしながら会ってる気になってたんですけども、
はい
本当にこうゆっくり対面でお話するの、今日久しぶりということで、
はい、
まあ、そんな感じ全くないんですけども、
そうですね。
じゃあ先生、その忙しいなんかこうオープンしたわけですけども、去年といえばこう先進医療を含めた保険が始まった年もあるので、どんな状況だったんですか？
ですね、そうですね、保険課で、まあ、事務手続きのいろいろ整えるっていうのは、まあ、相当手間がありました、うん、まあ、それはもうしょうがないですけどね、新しく何をとか、これだけ大きな変革があるんだったら、
そうですね、
保険を使う以上手続きは厳密にやらないといけないですから、そこのもう入り の, あのハードルは結構大変でしたけど、まあ、はい、もう今なんとか軌道に乗っているってい
う、はい、乗ってますよね、
そうですね、はい、
この先進医療を含めた私たちの検査、はい、
うん、
どのようにいらっしゃいますか？
そうですね、保険課に伴って、あ、これは保険にならないんだとか、あ、これは先進医療にもならないんだとか、いろいろ考え方はあると思うんですけど、個人的にはまあ大筋納得かなと思っています。まあ、保険を使うっていうことはね、公費を使うということですから、ある程度そのこれは役に立つっていう納得感のあるものじゃないと、なかなかそこに公費の投入っていうのは正当性を見出せないわけですけど、今のところ大きくこれはないだろうみたいな感覚はなくて、
あ、なるほど、
妥当なところで、これから先進医療に楽しみな医療が加わってってくれたらいいかなと思うんですけど、まあ、そういうのを発信していくのも我々の仕事かなと、はい、思っているところです。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さあ、引き続きズームがトシさんにつながっておりますのでお届けしてまいります。ご出演いただいておりますのは花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦博先生です。
では先生、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
後半はですね、私先生にお話しいただきたいのは、はい、エラ検査の研究の関係ですね、
うんうん、
先生の研究についてお話をお願いいたします。
はい、ですね、私が今確かめたいと思っていることが、P PRP 療法がエラ検査に影響を及ぼすのか、正確に言うと子宮内 PRP 注入療法が着床の窓に影響を及ぼすのかどうかですね。
これ PRP 療法っていうのはすごく分かりやすくご説明いただいていいですか？
はい、PRP 療法というのは血小板の力を借りて子宮内膜を活性化するですね、はい、
血小板の力を借りる、
はい、
血小板の、
はい、
これって実際にはどのようには、サンプルを用意するんですか？
そうですね、はい、血小板っていうのは、まあ、血液の中にありますね、誰しも、
はい、
でそもそも血小板が何をしているのかっていう話なんですけど、まあ、怪我を治す時に、はい、役立ってくれるものですね、はい、傷口を塞ぐっていうのが、まあ、まずその一つの仕事なんですけど、まあ、それだけじゃないんですよ、やってることは、
はい、
怪我を、その傷口を塞ぎつつ、そこを周辺も修復して、うん、さらに新しい血管も作るっていう、
すごい、
いろいろやってます。まあ、イメージ的に言うとですね、地震起こったとしましょうか、
はい、
地震が起こって道路が崩れちゃいましたと、
はい、
で道路は、まあ、いわば血管みたいなもので、道路を通っていろんな物資が運ばれるわけですよね。で地震が起きて道路壊れちゃったらそれが滞ってしまうので、一旦その道路を封鎖します、うん、これが血小板傷口塞いでる状態、
はい、
で迂回路作んなきゃいけないですよね。
必要ですね、
はい、新しい道路なので、それの手配もするのを血小板の仕事で、さらに言うと周りの倒壊しちゃった建物とかも、まあ、直さないといけないですよね、
はい、
その手配も実はやってるっていう、
はい、
血小板マルチヒーローなんですね。
マルチヒローありがとうございます、はい、なるほど、理解しやすいです、
はい、なので、まあ、それを子宮の中に注入して、
うん、
子宮の内膜の組織も活性化してパワーアップさせてしまおうというのが、まあ、PRP のイメージです。
へー、すごい療法ですね。
そうなんですね、はい、それで、まあ、そういう感じで PRP っていうのはもともとはその皮膚とか整形外科とかそういう領域で使われることが多くって、
へー、
まあ、再生医療って言われますけど、はい、組織を活性化させて再生させるっていう、まあ、そういう発想なんですけど、これをじゃあ子宮の中に入れますと、
はい、
で着床する力がアップして着床率上がりますってなった時にふっと湧いてくる疑問が、じゃあその今までそのさっきエラ検査で子宮の内膜が卵を受け入れられる状態になってるかどうか、なってないんだとしたらもうちょっと待ってほしいっていう時期なのか、うん、そういうのを調べるのがエラ検査だと言いましたよね。
はい、言いました、
うん、なんですけど、もしかしたらその子宮の受け入れタイミングをパワーアップすることによって変わっちゃうんじゃないかっていう疑問に始まってるんですよね、
うんうんうん、
平常モードの子宮内膜とパワーアップした子宮内膜とだと、なんかもうパワーアップしたんでもう来てもらっていいですよとか、うん、いう感じになっちゃうんじゃないかなっていう。
確かにそうですね、
はい、そういう疑問から、はい、だとしたらエラ検査先月やりました、で今月は満を持して PRP もやって移植しようと思いますっていう人がいたとして、
はい、
じゃあその1ヶ月前のエラ検査の結果そのまま使っちゃっていいのかなっていう。
確かにそうですね、はい、なんか使っってしまいそうな気がするけど、でもちょっと考えたらそれ大丈夫かなって。
そうなんですよ、ね、はい、まあそういう疑問に端を発しているという。
なるほど、
はい、そういうこと、
わかりやすい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
これちなみに PRP 療法のその PRP の血小板を子宮内に入れるタイミングっていうのは、
はい、
どういう具合ですか？
まあ移植のちょっと前ですね。移植、日数的に言うと移植のまあ10日前ぐらいに1回と、その2、3日後にもう1回。
あ、2回
やります。2回やります。
はい。いや、全く私、名前は知ってたんですけども、
はい、
なかなかこう、詳細を知らなくてですね、わかりやすかったです。じゃあ、10日前ってことは、はい、子宮内膜がこう作られてくる時に合わせて、その、
そうですね。
血小板を。
はい。まあ、最後の仕上げのちょっと前っていうところですよね。
ああ、そっかそっかそっか、
子宮内膜が着床可能な状態になる、まあ、その一つのトリガーというかきっかけになるのが、 抗体ホルモンへの暴露、抗体ホルモンが入ることによって子宮内膜の変化が始まるですけど、まあ、基本的にはそこから5日後っていうのが着床の窓が開くタイミング、
そうですね、私たち思ってる、
はい、なのでそのちょっと前です、この抗体ホルモンの暴露が始まるちょっと前に子宮内膜をパワーアップさせといて、で抗体ホルモンが入ることによっていよいよ仕上がるっていう、
いやー、はい、なるほど、
時なんですけど、その前段階のパワーアップがあることで仕上がりの速さ変わってくるんじゃないかなっていう、そういうことですよね。その疑問を今確認しているっていうことです。
すごく今私話聞きながら、これまでやっぱりエラケンさんのラッキー検査って着床の窓の時期を見せる検査なんだけども、そのパワーアップ、実はパワーがあるかどうかって見えないんですよね、私たちもの検査。だから、先生の話聞いて、実際そのあたりも、これ PRP とエラー検査がこうあれば、すごいお兄に金棒じゃないのをこう言いたいのは、そういうイメージをすごく持ちました。
はい、そうですね。だからパワーアップした内膜が、受け入れるタイミングが分かれば、それは非常に有用なんじゃないかというので、この2つが両立できたら鬼に金棒、まさに
そうですね
かなと、
はい、すごい。これも PRP は関根さっきおっしゃったように、この違う分野でも使われていたと言ったんですけども、はい、僕全然そこ知らなかったんですけども、もう何年も前からってことですか？
あ、そうですね、はい、まあ、具体的に何年前かっていうところまではちょっと覚えてないですけど、うん、はい、やられてますよ。例えばアキレス腱断裂とかに対して、
そこにも、
はい、元サッカーの日本代表の宇佐美選手、
宇佐美選手、はい、
PRP 療法やったっていう話もね聞いてます、アキレス腱切った時に。
いや、僕そのアキレス腱覚えてますよ。
あ、そうです、
で両方を PRP を使ったんだ、
はい、そうなんですね、はい、
もうすごい役割を持っている PRP 療法ですね、
はいはい、
でこれを胃腸検査と合わせてではないけども、その子宮内膜での活用を、これはもうそれいつ誰が思い出したというか、これに適用でやってみようって。
そう、これいつなんでしょうね、考えてみた。でもそんなに前じゃないですよ、うん、割と新しいと思います。
そうですよね、
はい、
いや、花森さんクリニックの、まあ、先生たちにはこうエラー検査って IMF ジャパンができる前から使っていただいたので、うんう
ん、はい、
だからすごいこう私たちが逆に教えてもらったんですよね、最初エラー検査のことについて。
ああ、そうですか。
でそこから入ったので、はい、今それがこの PRP っていう療法を使って新しいステージに来ているようなイメージを持ってて、これ先生ぜひですね、また次週の話も聞かせてほしいと思っているので、
はい、
実際療法をやってみてどうなのかっていうあたり、
はい、
ぜひお願いしたいと思います。
はい、わかりました、
よろしくお願いいたします。
はい、
お時間となりました。今日は花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦博先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。